ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日からですね、不幸の講座というのをやるわけですが、幸福より不幸が簡単ということがあるんですが、今、いろいろ大変なことになっているイランですね。しかし、イランというのを考えるときに、イランという国はヨーロッパ人と同じ種族で、簡単に言えば青い目を持つ人たちであり、非常に優秀で、かつ、粘り強いという特徴があり、世界ではですね、できたり滅びたり、できたり滅びたりしながら、同じペルシャ文化というもの、文明というものを長く持っていた。しかも、そういう文明の中ではですね、一番多く大帝国を築いた人たちということで、アメリカのように最近ですね、信仰で大きくなった国とは桁が違うんですね。しかも、イスラム教には二つの大きな派があるんですけど、そのうちの一つ、シーア派というのはですね、不義を犯して生きているよりか、正義を貫いて死んだ方がいいという固い哲学的な考えを持っていて、日本もそうだったんですが、それはかつてもう捨ててしまったわけですね。今は不義を働いてもずるく生きた方がいいと、いうような人が増えたわけですが、それとちょっと違うんで、イランのことを考えるときは、我々の日本の古い時代の日本人の考え方。もう義を捨てるぐらいだったら、もう命を捨てようと。そういう考えの方々の国であると。それが非常に強いので、同じ文明で何回滅びても立ち上がると。いう人たちであると。アメリカに悪いんですけど、アメリカとちょっと桁が違うっていう、格が違うという民族であると。いうことをよく分かってなきゃいけないと思います。で、我々がこれから生きていくときに、今度のイランの戦争もそうですけどですね、世界は自分ではないんです。私いつも社会は自分ではないとこう言ってたんですね。私幸せ砂時計っていう、講座をやってたんですけど、その時に一番のテーマは社会は自分ではない。社会は自分ではないっていうことは、社会はいろんな人の考えでできている。民族も違えば歴史も違うし、もうそれこそ体の形まで違うといえば違う。そういう人たちが世界を構成してるわけですから、宗教もちろん違いますしね。もちろん言語も違います。言語が違えば考え方も違いますね。だから、そういう中で生きているっていうことをとかく忘れてですね、全員が日本人だけだと思ったりですね。もっとひどいのは、日本人の中でもみんな考えが同じだと思ったりする人がいて、自分の考えと違ってると腹立てるっていうね。国会なんか見てるとそうですね。俺はお前と考えが違うっつって相手に腹立てたりしてるわけですよ。これなんか、あなたも民主主義やめたらっていう感じですよね。民主主義というものそのものが自分と違う考えの人がいるということを前提に民主主義というのは組み立てられてるんです。それからこれは私、大学で教鞭取ってる時に本当そう思いましたけどね。世の中の人にはすごく知識人でアホがいるんですよ。アホがいてね。それで、学生をそんな取り扱いしちゃいけないじゃないか。ちゃんとした大人なんだから。こう言うんですけど、学生がなんで授業料を払って学校に来て、なんでサラリーマンは会社に行くと給料をもらえるのか。正反対なわけですね。ですから、サラリーマンは一応出来上がった人間として社会が取り扱って、だから会社の収益に関係することをやって、会社の方がサラリーマンに給料を上げると。例えば25歳でもそうだ。しかし25歳の学生ってのがいたらですね、大学通ってたら、その大学がいくら25歳であれ、そして知識もあるとかもしれませんよ。例えばドクターコースとか。でも、学生の方が大学に金を払う。っていうことは、ある意味での人間のある場所でですね、場所っていうか箇所でですね、まだ未完成だから教えてもらうために大学に来てるんだから。大学生はもちろん全般としては小学生から一人の人間として尊敬して僕ら先生はですね、たとえ小学生でもリスペクトを持って相手に接するんですよ。それはそうなんです。それは人間としてなんですね。だけど人間はいろいろな考えもあり、未発達状態もあり、25歳の東大のドクターでもですね、教えをこうてきてるから教えなきゃいけないんですよ。だから教えということに関しては、まだ未完成の人間と学生も希望してるし、そういうふうに。 我々先生側もそう思ってやらなきゃいけない。こういった非常に大きな枠ですね。これがよく分かってなきゃいけないんですね。で、それを分かるには、ここに書いたように幸福よりも、むしろ不幸という方を考えて、うまくいかないということを考えて、それを考えることによって、自分の欠陥を直したり、また、いさかいがなくなったりして、不幸から脱して、幸福な人生を描くことができるんですね。で、幸福の講座の方がいいじゃないか。その方がいいですよね。こうしたら幸福になる。しかし、それはあまりに当たり前なんですよね。正直になればいいとか、人に優しくしなさいとか、そういうことになりますとね、それは当たり前だから、その人の改善にならないんですね。まあ、優秀な学生、大学学生を教えるのと一緒ですね。あ、君はこんなとこがいいよ、こんなとこがいいよっていくら言ってもですね、それはあまりその本人の成長にはならないんです。むしろ、こういうふうに考えちゃダメだよ。君はね、それを考えるからダメなんだ。ここのとこにあなたの考えの間違いがあるんだと言ってあげた方が、立派な学者になるんですよ。まあそういうことでですね、ここでは思い切って、不幸の講座と、不幸を勉強することによって幸福になるという道筋を選んで、少し遠回りですけど、やってみたいと思いますね。で、本当に今度のイラン戦争っていうのは、そういう意味でも非常にいい教訓になりますね。何も歴史を知らない人は、アメリカとイランと比べるとイランの方が劣ってると思いますね。だけど歴史を知ってる人は、アケネメス朝ペルシャからイラン人ほど巨大帝国を何回も何回も作って、そして繁栄してきた国はないんですね。ペルシャと争ってきた国って言ったら、例えばギリシャであり、ローマであり、それから非常に発達した時の中東であり、これはムハンマドさんが教えていただいた時のことですね。それからモンゴルのチンギスハンであり、みんなもう素晴らしい、それから大英帝国時代のイギリスでありですね。そういう、もうその世界、その時代の世界の覇者と、ほとんどの場合対等もしくはイランの方が上だという状態にあった。そのイランが今でもそれほど衰えてない。そうするとイランの人の心ってのはどういう心なのか。アメリカのような新興国の人とイランの人はどう考えてるか。それを学ぶことによって、例えばより日本を世界から尊敬されるいい国にするということがまあできるわけですね。まあイランはたびたび滅亡しました。そんな立派な国がなぜ滅亡したのかと、まあ、いうことを考えることも非常にいいわけですね。ですからまあこの世の中が表から考えるのもいいけども裏から考えるというのをやってみたいと。それが今度のことだ。何しろ人間はね幸福に生きることが大切なんですよ。まあ、当たり前ですけどね。で不幸の原因を取り除けば自動的に幸福になります。ですから、今まで幸福になろう、幸福になろうと思ってた人は、ここで一つ立ち止まってですね、じゃあ、俺の不幸っていうのは何だろうか。それを少し取り除いてみようかと、まあ考えてみてはどうかというふうに思いました。それで、今日は第一原則、法則か。第一法則という名前を付けましたけども、この講座をスタートするときに、何回か大難法則というのを作っていきながら、それを柱にして話を進めていきたいと思います。それ第一法則は見慣れない、僕のこのブログ見てる人は見慣れてる人もいるんですけども、見慣れない言葉なんですけども、フィヒナーの法則っていうね、ドイツ人の学者といいますか、先生と一緒にこの法則を作ったんですが、若い頃のフィヒナーはもちろん学生でした。で、先生の教えを受けながら、フィヒナーの法則っていうのを確立しました。一言で言いますと、人間が幸福だとか不幸だとか、楽しいとか辛いとか思うのはですね、絶対的に幸福な状態、絶対的に不幸な状態はない。要するに、今までの生活の延長線上が標準になってしまうということを言ってるんですね。それで、まあ概念的にはそうなんですけども、具体的に彼らが研究したのは、まず研究したのは味なんですね、味。美味しいとまずいとありますね。そうすると、美味しいとまずいというのは何で決まるのかっていう研究を、まあ、してくれたんですよ。その結果ですね。まあ、簡単に言いますと非常に定義も難しくて式にもなってるんですが、簡単に頭に入れるのはですね、今日の前の1週間に食べた食品の平均的な味がその人の味になるんです。味っていうのは美味しいとかまずいとかいうのは決まってないんですよ。 決まってたらですね、平安時代の人はもうずーっとまずい。平安時代が前の縄文時代の人はずーっとまずい。さらにその前の旧石器時代の人はずーっとまずい。全部まずかったかって言ったら、彼らにも美味しい料理だったんですよ。じゃあ縄文時代の人の美味しい料理っていうのは、その時代に一週間自分が食べた平均的な味よりか、美味しいものを美味しいと言ってたんです。平安時代の人が美味しいって言ってるのは、縄文時代と比べて美味しいって言ってるんじゃないんです。ただ、またその絶対的なね、これが人間に美味しい料理なんだって決まってるわけじゃなくて、その平安時代の人が、その日の一週間前から一週間食べたものの味の平均が、その人の味の平均になるんです。ですからそれよりか美味しいと、すごく美味しいって言って満足するんですね。その人の前の一週間よりかまずければ、今日はまずいなっつって不幸な気持ちになるんですね。で、まあ、物事も他もそうなんですね。見るものが美しいと感じるか、汚いと感じるか、その匂いが臭いと思うか、いい匂いだと思うか、そういうのみんなそうなんですね。そうしますと、まず考えつくのは、人間には五感っていうのがありますね。普通だったら視覚、目で見るもの、鼻で嗅ぐもの、口で味わうものってのあるんですけども、これも強弱がありましてね。一番上から触覚、触られる感じね。触覚が一番上ですね。それから嗅覚、匂いですね。それから視覚、で、聴覚、それで味覚、味。つまり触られること、それから匂いの臭いこと、それから目で見たこと、それから耳で聞いたこと、それから舌で味を味わったことっていう順番なんですよ、一応。この人間が感じる強さですね。で、この強さは、その人の生きている、生きるために必要な感覚が重要視されるんですね。ないし、人に触られてたらね、危険ですから。ちょっとこう避けたりなんかしなきゃいけませんね。で、匂いは非常に大切ですね。腐った匂い。なんか危なそうな匂い。もう逃げなきゃならない匂い。これが、それから視覚。これは全般的ですね。なんか、ものすごく雲が黒くなって、大雨が来るぞとかね、爆弾が向こうで爆発した感じがするとかね。これはまあ、3番目なんです。それから、聴覚ですね。なんか異様な音がする。で、味覚はまあ、食べなきゃいいっていうか、食べるときにおかしいぞとか思うことですね。ちょっと腐ってるなと。で、命の順序に触覚、触られるのが一番いけない。で、これはどうしてわかるかっていろんな実験があるんですが、例えばなんか食べてて、人に触られたらもう触られたことが気になって、味がわかんなくなっちゃうんですね。つまり上位の感覚が塞がれるって言うんですけど、塞がれると、下位の感覚が感じられなくなっちゃうんで、気になって。ね。ものすごい臭い匂いの中で、美味しいもの食べても、美味しいものが美味しいと感じられない。もう臭くて、こんなところで食えるかと。こうなるんですね。だから、触覚、嗅覚、目ですね、視覚、聴覚、味覚の順に、まあ重要な順がある。まあ多少の、時代性とか、それから民族性とかのがありますから、違う例を挙げた、こういうのは違うじゃないかって言われるともちろんあるんですよ。もちろんあるんですが、全体を、知るってことはまず大切です。で、例えば一番具体的な例を挙げますとね、飛行機で食事をするのはあまり美味しくないんですよ。飛行機で食事するのはなんで美味しくないかっていう研究も行われておりまして、あれはジェット機の音なんですね。だから、音のしない飛行機に乗れば、食事が美味しいんですけど、ブーンと音すると、やっぱり味覚が劣る、聴覚が塞がれてますから、味覚が美味しくないってことになるんですね。まあ大体ファーストクラスの料理なんかをいくら工夫してもダメだとこう言われてるわけですね。そういうふうにこう、自分がこう、体験するし、じゃあ自分の人生で、まあ二十歳まではいいとしても、二十歳を過ぎたら、いつも美味しいものを食べたいと思うときは、どうするかって言ったら、まずいものを食べることなんです。まずいものを食べることによって、味覚の基準が下がりますから。下がりますから、また美味しいものを食べれるんですね。で、少しずつ美味しいものを食べていくと、それもう美味しいもの慣れちゃって、もっと美味しいものを希望するようになる。そうすると、もうそこで、やや不幸な領域に踏み入れちゃうんですね。それで、それやめてまた、だから例えば、700円の寿司を食べてる人が、1000円の寿司を食べると美味しい。1500円美味しい。2000円美味しいってこう美味しいのをずっと続けられるんですが、一旦5000円の寿司を食べ出すと、もう5000円以下の 寿司はまずくなるんです。それで人生がつまんなくなりますね。そこで一回1000円の寿司に戻すんですよ。自分の舌をね。ちょっと最初はちょっとだけ我慢するんです。そうしますと、まあ、1000円の寿司が普通になります。そうすると1500円の寿司が美味しくなりますね。ということは僕がなんか実際実施してきたのは、時々まずいものを食う。もしくは自分の食欲が十分にあるとき、お腹減ってるときとかそういうときは、あまり美味しいものを食べるんではなくて、普通のものを食べる。そうすると自分の舌の感じが下がりますね。そうすると今度食欲がなく少しなくても、美味しいものですから食べてしまうということになりますね。ですから、フィヒナーの法則というのは人によってすごく流通性も効きますし、それから利用もできる方法なんですね。そうすると味覚だけを取り上げれば、いつも美味しいものを食べる人生を送れるし、聴覚とかそういったものを、それから視覚ですね。だからあんまり綺麗なものを見続けるっていうのは、やっぱり、ああ、綺麗な景色だな、本当に素晴らしいな、心が洗われるなっていうためには、若干日常的に、汚いって言ったら変なんですけど、あまり綺麗じゃない景色で中にいるとですね、時にものすごく綺麗な桜のが見える富士山とかね、見ますともう本当に感激するわけですね。ですから、人間のこのフィヒナーの法則、ウェブナーフィヒナーの法則って、ウェブナーっていうのは先生の名前で、フィヒナーっていうのは弟子の名前なんですけど、まあ、正しく言えばウェブナーフィヒナーの法則なんですけども、まあ、省略してフィヒナーの法則っていうこと。だけど、これをじっくり考えますと、僕なんかちゃんとこれを考えて生活してますから、食事も美味しく、お酒も美味しく、行動も楽しくできてるんですね。まあ、そういうこと知らない人が、美味しいもの、美味しいものを追求することによって、もう俺何食べても美味しくないよっていうふうになってしまう場合もあります。まあ、今日は非常に軽い話題ですけども、イランのことを考えつつですね、人間が不幸になる一つの理由はこのフィヒナーの法則を知らないことっていうこともあるということをお話しいたしました。